Okay. Well, let's get into our study. We're in Romans now, and this morning we're in Romans chapter 2.
はい。では、聖書を開きください。ローマ書を学び始めました。今朝はローマ人の手紙の2章からになります。
And remember, last week in chapter 1, Paul said in chapter 1, 16 and 17, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For it is the righteousness of God, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith.
前回一章のところでパウロがこのように言っていました。ローマの一章の16節17節、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。
And that's the theme of the book of Romans. There is salvation through faith in Jesus Christ.
これが、ローマ人の手紙のテーマになります。信仰は、キリストを通して、ごめんなさい。キリストに信仰をことによって救いがあります。
And he's going to present a very logical argument in this book. He's starting here. It's a very systematic argument, and he begins by showing that the whole world, everyone is a sinner. Everyone is guilty, and they're under God's judgment.
そしてパウロは、この一章からですね、非常に論理的にまた、体系的に説明を自分の論争をしていて、そして、この世のすべての人が実は有罪である、すべての人が救いが必要であるということを述べています。
So he's, the first point he makes is everyone needs salvation.
ですからまず最初に彼はここで、全ての人には救いが必要なんだということを述べています。
And in chapter 1, remember last week he talked and he described this kind of cycle, this downward spiral into sin.
そして一章の最後のところでは、この負のスパイラルに入っていって人がどんどんこう罪の中に落ちていくということが書かれていました。
And it all started, as he said, with man's rejection of God. They rejected God. They rejected the knowledge of God. So God gave them over to their sin. He just said he allowed them, and man became worse and worse and just kind of went down.
そしてその負のスパイラルのスタートというのは、人が神を拒むところから始まっている、神の知識を知ろうとすることを拒むところから始まっているとパウロは指摘していて、そしてそれによって神が人が罪を犯すのを罪に引き渡されてしまった、それによってどんどんどんどんこう深くその罪の中に入り込んでいるということが
書かれています。The cause of all of the pain and suffering in the world is traced back to this. It's because people have rejected God.
そして私たちは常に覚えておかなければいけないのは、この世のすべての痛み、すべてのこの傷というのは、元を正していけば、元をたどっていけば、すべてここに行き着く。人が神を拒むというところに行き着くということが、を覚えておいてください。
Okay, let's get into chapter 2, and we're going to read a long section, 1 through 16.
はい。では、今朝は2章に入っていきます。1節から16節までを日本語でお読みします。ですから、すべて他人を裁く人よ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって、自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ。あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、 御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。患難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも悪を行うすべての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも善を行うすべての者の上にあります。神にはエコヒーキなどはないからです。律法なしに罪を犯した者はすべて律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者はすべて律法によって裁かれます。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。律法を持たない違法人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。
So in chapter 1, Paul talked about, you know, how the world was just, had just dived into sin, you know, and he was going through the depth and how horrible the sin was.
一章のところで、パウロはこの世がいかにこの罪の中にもう本当に飛び込んでいってしまったかということを説明していました。
But now here in chapter 2, he deals with the morally educated person, the person who...looks at others and he says, those people are really messed up. I'm better than they are.
で、この2章のところでは、パウロは、もっとこの道徳的に教育を受けている人たちが他の人たちを見て、そして、もう本当にあの人たちはどうしようもない、自分の方がよっぽどマシだと言ってしまうような人たちのことについて書いています。
Yeah, of course, they need to be judged. Just look at how bad they are.
もちろんあの人たちは裁かれる必要があるよ。見てみろ、あんなにひどいことをして。
But he says there in verse 3, and who do you think, and do you think this, O man, you who judge those practicing such things and doing the same, that you will escape the judgment of God?
けれども3節に、そのようなことをしている人々を裁きながら自分で同じことをしている人よ、あなたは自分を神の裁きを免れるとでも思っているのですかとあります。
And the important thing is he's saying it's not that you know that something is wrong. It's the important thing is what you do about what you know.
大事なのは何が間違っていること、間違っているかということを知っていることではなくて、その間違っていると知っていることを行うということが大事なことです。
It's whether or not you repent when youhave this knowledge of right and wrong.
その正しいか間違っているか、その善悪の知識を知ったときに自分が悔い改めるかどうかということが大事です。
For in verse 1 he says, for in whatever you judge another you condemn yourself.
一節のところで他人を裁くことによって自分自身を罪に定めていると書かれています。
The moment that you judge another person, the moment you say, man, they've blown it, that's bad, you are putting yourselfunder judgment because you're acknowledging that you know that is bad and therefore you have a responsibility. It's obvious that you know that that's wrong, so you are under judgment. Do you as to whether or not you're obeying that?
他の人を裁いてしまう瞬間に、ああ、あの人は間違ってる、もうあの人は裁かれる必要があると言ってしまったその瞬間に、実は自分自身をその同じ裁きのもとに置いていることになります。人を裁くということはその行いが間違っているということを自分は知っているというふうに認めたことになりますから、それによって自分自身はじゃあその間違っていると分かっていることをきちんとやらなければいけない、そういった状態に、できなければ 有罪になってしまうというそういうあの状態に自分を置いてしまうことになります。
So if you do the thing that you judge them, then you're guilty. You're saying, I'm guilty.
ですから他の人に間違ってると言ったことを同じことを自分がやってしまったとすると自分はもう明らかに有罪であるということを宣言していることになります。
And you know this attitude where you see and judge other people, but you don't hold yourself responsible for that same judgment. You don't put yourself under the same judgment. This is really an easy attitude to fall into. It's a self-righteous attitude.
でも実はこの人に対してあれは間違っていると言っておきながら同じことを自分は守ろうとしないそういったあの態度というのは私たちは簡単にそういうところに陥ってしまうことがあります。
Because it's easier to see the sins of other people, I found it's easier to see other people's sins than to see your own.
なぜならば他人のうちに罪を見つけることの方が自分のうちに罪を見つけることよりも簡単にできるからです。
And I have found that my sin looks horrible when other people do it.
そして私は自分の持っている罪を他の人のうちに見たときに本当にそれがあのひどいものに不快に感じるということが分かりました。
And it's as if I understand that sin because I'm doing it. I understand it more. I can pick it out easier.
なぜならば自分がやってるからその罪がよくわかるわけです。だからこそその人のやっていることをあの指摘したくなります。
And if I see it in another person, it's like, wait a minute, whoa, that's wrong.
ですから他の人にその罪を見るときに、ちょっと待てと、それは間違っていると言ってしまう。
Yeah, I know that attitude. You know, that's wrong. That's pride. That's wrong.
あの態度は本当に間違ってる。あれはプライドだ。間違ってる。
And it'sEasy, I'm quick to accuse other people, but when it comes to my own self, it's easy to sort of rationalize and think, you know, it'd be slow to admit it.
そのように他の人に見つけた時にはあのすぐにも責めるんですけれども、でも自分のうちにその同じ罪を認めた時には見つけた時にはなかなかそれを、認めようとしたくないわけです。認めるのに本当に時間がかかります。
And you know, this, may God help me and may God help us because this, I believe that this attitude is really something that is a part of our flesh and we all kind of battle with it.
ですから本当に神がその分野において私のことを助けてくださるようにまた皆さんのことを助けてくださるようにと願います。なぜならばこういったこの態度というのは本当にあの
It's something we battle with and struggle with.
常に私たちが何かこうあの霊的にこう、苦しむというか戦いを覚える部分だと思うからです。
Now in the context of this letterHe's writing to Jews and Gentiles, and Jews considered themselves to be better than Gentiles. And one reason was that they had the law.
で、この手紙はこのユダヤ人とそして異邦人に対して書かれていますけれども、ユダヤ人は自分たちのことを異邦人よりも優れていると考えていました。なぜならば自分たちには神の律法があったからです。
The attitude basically of the Jews at that time with Gentiles, they were like barbarians.
当時のこのユダヤ人たちの態度、異邦人に対する態度というのはもう彼らにとっては異邦人はもう未開人のように思っていました。
But Paul is showing here that even though they didn't have the law, the Gentiles would have the light of conscience.
けれどもパウロはここで異邦人にはたとえ律法がないとしてもその内側に良心という光が与えられているというふうに言っています。
And they were responsible for obeying what their conscience told them to do.
だからこそ彼らもまたその良心が言うことに従うかどうかという責任を持っているのだということを言っています。
And you know, really, a conscience, our conscience, we all have one.
この良心というのは私たちみんな持っているものです。
And it's a gift from God.
そしてこれは実は神から与えられている賜物です。
In fact, the very fact that we have a conscience is proof that God exists.
そして実際私たちに 両親があるということが実は神が存在することの証明になっています。
Because it's proof, it shows there must be someone higher than us who would put this knowledge of good and evil in us.
なぜならば、この両親というのは誰か私たちよりも何かもっと高い位置にある存在のものが私たちのうちに善悪の知識をこう植え付けてくれるものだからです。
The conscience is that inner voice that's there that says that something is wrong or something is right.
良心というのはこの内なる声になります。この内なる声が何が間違っている、何が正しいということを教えてくれます。
And it's part of the way we were all created.
そしてそれが私たちが実はそのように作られているものです。
Even people that have never seen the Bible, people, you know, and people in parts of the world, perhaps they've never seen the Bible, they have a conscience.
たとえ聖書を読んだことがなくても、見たことすらない人であっても、すべての人にこの良心というのが与えられています。
And the Lord can speak directly to the heart of a person through this conscience.
そして主は実は一人一人にこの良心を通して直接お語りになることができます。
But of course the problem is that people ignore this prompting by the Lord. And what happens is that, and if you remember, Paul told Timothy, there are those that have a seared conscience. It's like a hardened heart. It's no longer sensitive. It can't hear because it's sort of like tuned out for so long.Okay. Some people have hardened their conscience. Their conscience is no longer sensitive because they reject this prompting.
でも、問題は人がですね、その良心の声を無視してしまうということです。そして、このだんだんその良心が心がですね、固くなになっていってしまって、そしてもう無感覚になっていって。この神からのこの警告に関しても無感覚になっていってしまいます。
And so it becomes their conscience is insensitive to the point where they can no longer tell what's good. They can do bad and they don't feel a thing because their conscience is seared. Well, I can't.
Seared.
Anyway, that's we'll get it. The conscience is hard, like you said. Their heart is hard.
で、その無視していることによって両親がだんだんこう無感覚になっていってもう何が正しくて何が間違っているかということが見極められないようなところにまで感覚がなくなってこう固くなになっていってしまいます。
Verse 4 says that God is patient. He's wanting to give people time to repent and come to him.
4節のところでは神は忍耐深くて私たちが悔い改めて神のもとに戻ることを待っておられることが書かれています。
But then again, there's this problem. People misinterpret that. And they think, well, because God isn't doing anything, you know, nothing happened to me, nothing bad happened to me, and it must be okay.
けれども、それを人が誤解してしまって、神が何もしないから、何の裁きも下さないから、じゃあこれは自分がやってることは問題ないんだというふうに、勘違いしてしまうことです。
You know, I just keep sinning, but life, you know, it seems to go fine.
もうずっとこのまま今まで通り生き続けてても何の問題もないんじゃないか。
But God says here that He's kind. God is just kind, and He doesn't want. God does not want to judge people. He wants people to turn, and He's patient with people, giving them time.
けれどもここで言われているのは神は本当に優しい方で人が神の裁きに遭うことを神は望んでおられないわけです。だからこそ人が悔い改めるまで忍耐を持って待ってくれているということです。
Now God's judgment is pure. It's impartial.
神の裁きというのはこれはもう本当に純粋なものであり公平です。
He's saying here, we learn here from the scripture,He doesn't have one standard for one person or one group of people and another standard for another. It's all impartial. His judgment is just the same.
神は決して この人にはこの基準、この別の人には別の基準というようなことは決してありません。すべての人に対して、本当に神の裁きというものは公平です。
It's 100% righteous. It's perfect.
100% 正しいもので完全な裁きです。
Now, as we look at these first two chapters of Romans, it kind of gives you a bit of an uneasiness because it's when you think about it, when you look at this standard, you wonder, well, who can live up to that?
このローマの最初の1章2章を読みますと、ずっと読んでいくと、ちょっと不安になってくる部分があると思います。このような神の高い基準に照らして、誰がその通りに生きることができるでしょうか。
Maybe you don't jump in. Maybe you're not like the people in Romans 1 when you read that list of, yeah, you know, yeah, the world is pretty bad. Yeah, the people all around me, they look like that. Maybe you don't jump in. You're not a big sinner like that. But then it comes to chapter 2 and he says,to judge somebody and not to do it yourself, you know, and he puts his finger on self-righteousness and says, oh no, he's got me. I'm a sinner.
この一章のところを読みますと、もしかしたらこのような本当にひどい罪、明らかに旗から見てもひどいと思われるような罪に関しては、そこに直接私たちが飛び込んでいくようなことはもしかしてそんなにないかもしれませんけれども、けれども2章に来てみますと、今度は他人を裁きながら自分はそれと同じことを行わない、そういったその独善的な部分ですね、独りよがりというか自己義認、そういった部分に関して神が指摘されているところを見ると、あ、自分は本当に罪がある、有罪であるということがわかると思います。
I mean, to not judge somebody for things that you do. Has anyone ever done that completely?
自分ができないことに関して人を同じことで裁かないという人、もう絶対裁かないということができる人、誰かいるでしょうか?
Can anyone say that they always act according to what they know is right? Whatever their conscience says, they do it?
何か両親がこれは正しいと語ってくるようなことを、すべて正しいと分かる知識があるものに関して、すべてそれを行うことができる人、完全に行うことができる人というのはいるでしょうか。
Well, these verses are not intended to be comforting.
これらの箇所というのは私たちに慰めを与えようとしているものではありません。
Instead, the point is thatHe's showing us that we need a savior.
そうではなくて、パウルはここで私たちには救い主が必要であるということを指し示しています。
Because, you know, that is probably the biggest problem of humanity, is this pride, this failure to admit that I need a savior.
それこそが私たち人間の抱える最も大きな問題だと思います。この私たちのうちにあるプライドがなかなか邪魔をして、自分には救い主が必要であるということを認められない、そういった大きな問題があると思います。
I mean, nothing is more dangerous in all of history, in all of the world. That is the mostDangerous. That is the most damning thing. Nothing is more dangerous in the world than this.
それ以上にこの世でその危険なことというのは実はありません。
And so God is wanting to deal with it.
ですから神はそのことに本当に取り扱いたいと願っておられます。
He needs to say, "You're not okay."
あなたたちは大丈夫なの?大丈夫ではないんだと。
And the Lord is doing it so that people, not so that people would look down. The Lord is not interested in just running you down. Okay, you're a sinner, you're rotten. Take a look at it. Okay, now we know that. He's doing it not that you look down, that you look up.
神はここで人々に罪を示して、そして何かこうもう上から見下して 私たちを本当に潰そうとしておられるわけではありません。そうではなくて、罪を示されて私たちが下を向いてしまうのではなくて、上を向くことができるように神はここで助けようとしておられます。
And when we look up, then we say, I need a savior, and the Lord is wanting to save. That is the whole point.
私たちが上を向いて、私には救い主が必要ですと、その時に神は本当に私たちを救いたいと願っておられます。それがすべてここに書かれてあることの目的です。
Okay. Let's carry on. Let's go to 17 to 24. We're in Romans chapter 2.
はい。ではローマ書2章の17節から24節をお読みします。もしあなたが自分をユダヤ人と唱え、律法を持つことに安んじ、神を誇り、御心を知り、なすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ、また知識と真理の具体的な形として律法を持っているため、盲人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自認しているのなら、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。会員するなと言いながら自分は会員するのですか。偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか。律法を誇りとしているあなたがどうして律法に違反して神を侮るのですか。これは神の名はあなた方のゆえに異邦人の中で汚されていると書いてある通りです。
there was a, in the mind of the Jews at the time, and most Jews, they felt as if they were immune from God's judgment.They thought, well, God would never send a Jew to hell.
この当時、ユダヤ人の人たちは、実は自分たちは神の裁きから免れていると考えていました。誰一人ユダヤ人が地獄に送られることはないと思っていました。
But they, on the other hand, they look at Gentiles and they used to say Gentiles are just fuel for the to keep the flames of hell going.
一方で、異邦人は、彼らにとって異邦人はむしろこの地獄で燃える火の燃料になる人たちだと考えられていました。
And so they thought they had it, they were in a special category with God.
ですから彼らは自分たちはこの神と の, この特別な関係を持っているんだというふうに考えていました。
Because, you know, they're God's, we're God's chosen people.
私たちは神に選ばれた民なんだからと。
And God had given them the law.
そして神は彼らに律法をお与えになりました。
But Paul is saying, having the law is not what makes a person righteous.
けれどもここでパウロはこの律法を持っていることがその人を義とするわけではないと言っています。
Now, when you're, when a, if a person reading this and following Paul's line of reasoning, they may think, oh, well, I had better get busy.And I better start obeying the law. Is that what you're saying, Paul?
で、ここを読んだ人がですね、この律法のことが書かれてあるのを見て、あ、もうじゃあちゃんとこの律法に従わなきゃいけないと、一生懸命従わなきゃいけない、それがパウロが言おうとしていることなんでしょという人がいるかもしれません。
And when a person tries to do that, when you start trying to become righteous, trying to obey the law, or trying to do it, it's easier said than done.
でもそのようにこの律法に言われることをじゃあ行わなきゃと、行いをもって示さなきゃと言って一生懸命やろうとするときに、それが無理であるということがわかります。
I mean, it's easier to condemn another person than to do it yourself. That's usually the case.
人にやりなさいということの方が自分が実際に行うよりも、優しいということがわかります。
But when you try to obey this law yourself, you become aware of how hard it is.
自分がそれをに従おうとしてみるときに、いかにそれが難しいことであるかということがわかります。
This is something that, you know, like I said, using the law, it's so easy to become proud.
この律法を用いるときに、本当に人は簡単にこう高ぶってしまうことがあります。
Not only for the Jews in that age, it's hard, it's easy for us to become proud.
これはこの当時のユダヤ人だけに 当てはまることではなくて、私たちもまた、そのような、そのようにこう高ぶってしまう、簡単に高ぶってしまうことがあります。
In verse 20, he said of the Jews, you begin to think you're an instructor of the foolish, a teacher of babes.
20節のところでもパウロは、この彼らが愚かなものの導き手とか幼な子の教師だと言っているというふうに言っています。
And it's like, you know, sometimes you can see, oh, I can see what's wrong.
時に人は、何が間違ってるか私は分かる。
You're selfish.
あなたは本当に自己中心なんですよ。
That's a lie.
それは嘘なんです。偽りですよ。なんかそうやってこの人の間違いを指摘することがとても簡単に見えます。あなたのうちに間違いが見つけられます。私はそういう特別な賜物が与えられてるんです。
I mean, it's like I can read the Bible and then, whoa, yes, I know, I can see it. You know, it's like.It seems like an easy thing to do.
そしてこう聖書を読んでいても、分かる分かると、確かにそれは間違ってるというふうにその考えるには簡単にできます。
But when we start to judge ourselves, we start to look at the Bible and apply it to ourselves, it's easy to become depressed and kind of discouraged.
けれどもその聖書に書かれてあることを自分自身に実際当てはめようとするときに本当に困難を覚えて簡単にこう落ち込んでしまいます。
Because we realize my life just doesn't measure up.
なぜならば自分の生き方というものがちっともこの基準に達していないということがわかるからです。
I'm not as good as I thought I was.
自分が思ってたほど自分はいい人間じゃなかった。
Now Paul is bringing us to that point because he wants to say the purpose of the law it wasn't given to you to make you feel righteous.
パウロはここで、この律法が与えられたのはそれによって私たち人間が義というふ義となることができると考えられるために与えられたわけではないと言っています。
It was given for the purpose. It was given to, as a standard to show you that.
これが与えられたのはこれが基準であってそれに照らして私たちの罪を示すためです。
You know, sometimes in our pride we'll think, just show me what's wrong, then I'll do it.
時に人はじゃあ教えてくださいと、何が間違ってるか教えてください。
As ifYou know, the problem is, I just don't know it. It's a problem of knowledge. Just show me what the right thing to do is, and I'll do it.
ただもう間違っていることを教えてください。そうすれば私はちゃんと正しいことを行いますと。まるで何かその正しいことを知らないがゆえにやってないだけかのように捉える人がいます。
And again, it's kind of like fishing, you know. The Lord is just getting a person tired to the point where they're tired of fighting.
もう本当に
It's like a fishing. I like
fishing. 魚釣りのようにですね。もう主は私たちが本当にこう自分でもがいてもがいて疲れ切ってしまうまで待っておられます。
And the Lord is just wanting, okay, are you ready? Are you ready to? I'm ready to. I need a savior. And the Lord is saying, okay, here I am.
そして本当にもうもがき切って疲れた時に。さあ、あなたは準備ができましたかと。私は本当に救い主が必要ですという、その状態にまでなったときに初めて主は喜んで私たちを救ってくださいます。
All right, let's read verses 25
through 29. 25節から29節を読みします。もし律法を守るなら、割礼には価値があります。しかし、もしあなたが律法に背いているなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、割礼を受けていなくても割礼を受けているものとみなされないでしょうか。また体に割礼を受けていないで律法を守る者が、律法の文字と割礼がありながら律法に背いているあなたを裁くことにならないでしょうか。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。 その誉れは人からではなく神から来るものです。
Circumcision was the rite that every Jewish male went through, usually on the eighth day after they were born, and it kind of signified that they were separated. They were Jews.
この割礼というのはユダヤ人すべて のユダヤ人の男子が生後8日目に行う儀式であって、そしてこれを行うことによってある意味でその人がユダヤ人であるということの、まあ、証となります。
I mean, they thought to be circumcised was to be a Jew.
割礼を受けるということはつまりはユダヤ人になるという。
And it first appeared in Genesis 17. God gave Abraham this covenant of circumcision.In which he was to do that, and all of his descendants were to do that. It signified they were set apart unto God.
これはこの割礼は一番最初に始まったのは創世記の17章のところですけれども、アブラハムに対して神が割礼を施すように言われました。それは神との契約を表すものであって、そしてアブラハムとその家族、そしてその子孫にずっとこの割礼という儀式が受け継がれていきました。でこれは、神にのためにこうより分けられるという、分けられたということを表しているものです。
But the Jews put a lot of confidence in this. This was what they saw. This, I have an in with God because I'm circumcised. I'm a Jew.
けれどもユダヤ人はそのことに非常にこう強い、確信を置きすぎてしまって、そして私は割礼を受けているから私はユダヤ人なんだ、神が神と共にいるんだというふうに捉えるようになってきました。ちょっと熱くなってきた。はい、
Thank you.
ありがとうございます。
It's hotter up here. I don't know why. But circumcision was meant to be a physical sign of a spiritual reality.
でもこの実は割礼というのは、霊的な現状を、まあ、肉体的に表している、表すために始まったものでした。
It was like, it was a sign that showed, hey, I'm separated.I'm separated from the world. I belong to the Lord. But this reality wasn't just in the physical. It was a spiritual reality. And the physical reality was just a sign of that, representing that.
そしてそれは自分はこの世から分かたれて神のものとなっているということを表しているものでした。ですから、霊的なその状態を肉体的に表したものであって、その割礼という肉体的に施されることはあくまでも象徴でしかありません。
But it wasn't, they weren't to put confidence in it. It wasn't to be like, this is my circumcision, this is what makes me saved. It was the fact that the spiritual reality of who they were as God's people.A real Jew is not merely one who is circumcised and has the law. That's Paul's basic argument there.
パウロがここで、言わんとしているのは、本当の真のユダヤ人というのは単に肉体的に割礼を施して律法が与えられていることだけではないということを言っています。
And he said, a real Jew is a matter of the heart.
真のユダヤ人というのはその心の問題であると。
It's manifested in a godly life.
神に従った生き方、敬虔な生き方というものがそこに現れているべきものであると。
Now, he's not saying here that, this is not teaching that all believers are Jews, that they've replaced the Jews, we've replaced the Jews in any way.
でここでの教えは決して、じゃあ信じた者たちがすべてユダヤ人になったとか、ユダヤ人の代わりに教会がイスラエルとなったという、そういった教えをここで言っているわけではありません。
But he's just saying that, those who are born of Jewish parents, that's not, and it's not circumcision that makes you right with God. It may make you a Jew, but it's not what makes you right with God.
このユダヤ人の家系に生まれたらユダヤ人かもしれないけれども、でもその割礼を施すことが神の前に正しいものとなるということではないということをパウロはここで教えています。
People are prone. I think people are like this. People kind of trust in religious rituals or something like that. It's the way we are.
人はこのような宗教的な儀式というもの、こういったものに信頼を置こうとしてしまうことがあります。
Like Christians, a lot of times Christians will trust in their baptism.
例えば、多くのクリスチャンの人たちがこの洗礼というものに信頼を置いています。
Now baptism is good. We should all be baptized.
洗礼というのは良いものであるし、私たちはみんな洗礼を受けるべきだと思います。
In a lot of ways, baptism is like circumcision.
でもいろんな意味でこの洗礼というのが割礼と似ているところがあります。
It's a physical sign of a spiritual reality.
これは霊的な状況、現状を肉体的に表したものです。
It's kind of saying we've died with Christ. We're separated. We're apart from the world.
私たちもこのキリストと共に死ぬということによってこの世から分けられるということを、象徴しています。
My old life has come to an end.
もう私の古い生き方というものはここで終わった。
But this did not happen because you went into the water and were baptized. This is a spiritual reality that happened when you trusted in God, when you trusted in Jesus.
でもそれはその洗礼をしたからそういうことが起こったということではなくて、心の内で神を信じたから起こった出来事です。
And sometimes people will trust in that physical thing. Well, I was baptized at this time, or I was baptized by even the person that baptized them, or the church that baptized them. And they put a lot of trust in that, and they may be ignoring more important things about how they're following the Lord.
でも実は多くの人たちがこの洗礼をしたということに多くの信頼を置いてしまったり、また誰から洗礼を授かったかとか、どこの教会で洗礼を受けたかとか、そういったことに重きを置いてしまって、むしろ心の状態、主に従ってどのように歩んだ生き方をしているかということの方が重要であるのに、それを無視してしまっていることが多々あります。
The Lord doesn't want anything to take away from our trust in Him. Trust in Jesus.
主は私たちが主以外のものに何か信頼を置くということを本当に望んではいません。主自身を信頼するということを求めておられます。
And you know, that's why God gives us like different rituals, and He gives us even in a worship service.The Lord gives us a worship service. He gives us church. It's all meant to point us to Jesus.
私たちにはたくさんの儀式というものが与えられています。例えばこうやって教会が与えられていたり、礼拝が与えられていますけれども、これらはすべてイエスを指し示すためのものです。
And but we need to be careful because sometimes in the heart of a person,People are prone to sort of trust in that and take their eyes off of Jesus and sort of think, my relationship to God comes through this. This is the church. I can worship God at this place, but I can't worship Him in another place.
でも私たちはそのことに本当に気をつける必要があります。その心の問題であるにもかかわらず、そういった外側の儀式とか、例えば教会とか、そういったところに信頼を置いてしまうと、私はこの場所、この教会でだったら神を礼拝できるけれども、こっちの教会では礼拝することができないとか、そういうふうになってしまいます。
Okay. Back here to where we're at here in the book of Romans. In these first two chapters, he's making that case. Everyone is a sinner. Everyone is separated from God. Everyone is under the judgment of God.
パウロはこのローマの1章2章を通して、すべてのものが実は有罪であるということ、救いが必要であるということを順序立ててこう述べています。
Everyone needs salvation.
すべての人に救いが必要です。
Everybody.
すべての人です。
I mean, there are no good people.
つまり、良い人は誰一人いないということです。
And the saddest thing again in this world is when people will not receive Jesus as their savior because they don't believe they need a savior.
でもこの世でこの最も悲しい出来事というのは実は人々がイエスを自分の救い主として受け入れることができない、それは自分には救い主が必要だと思ってないから受け入れることができないということです。
Or they're trusting in something else to save them other than Jesus.
もしくはイエス以外の何かが自分を救ってくれると思って他のものを信じているからです。
And that's why, you know, it's so hard hitting. These first two chapters are so tough because people need to be jarred awake.
だからこそこの1章2章というのは非常に厳しい章になっていますけれども、人々が本当に目を覚ます必要があります。目を覚まして救いが必要であることを知る必要があるからです。
I'm sure many of you, you know when you've shared the gospel with other people, your friends and your relatives, oftentimes you'll run into that. It's kind of like the attitude is, well, it's nice for you, but I don't really need it.
皆さんもご家族とか友人の人たちにこの福音をシェアするときにこういう局面に直ぶつかったことがあると思いますけれども、こう語るとですね、相手はあ、それはあなたにとってはいいかもしれませんねと、でも私には必要ないからというふうに言われてしまいます。
And what we know, what's needed most in their lives is the work of the Holy Spirit to show them, you need a Savior.
ですからその人たちに一番必要なのは本当に聖霊が働いてくださって、その人に救い主が必要であるということを知ることができるようになることです。
You're not all right.
あなたは大丈夫なんかじゃない。
I don't want to give that message. Who wants to tell somebody that?
私はこういうメッセージを実はしたくないんですね。誰がこんなことを聞きたいでしょうか。
Well, you know, what I realize is it's not all up to me.The Holy Spirit will do it. The Word of God will do it.
でも私がやることではありません。聖霊が働いてくださって、聖霊が語って行ってくださることです。
But we need to understand the reason that God is doing this is because He loves people.
でも神がなぜそのようなことをされるかというのは、なぜならば神は人を愛しておられるからです。
And he's wanting to save them.
そして本当に人を救いたいと願っておられるからです。
The word tells us that it's his will that everyone be saved.
この世は全ての人がこの救われることを主は望んでおられます。
Jesus finished the work of salvation on the cross. It was finished.
そしてイエスは本当にその救いの御業を十字架の上で終わらせてくださいました。
The price of sin has been completely paid. There's nothing left.
もうこの罪の代価というものは完全に支払われました。もう何も残っていません。
But what's needed is for people to receive it.
でも必要なのは人がそれを受け取ることです。
They just have to receive it. And in order to receive it, you have to admit, I am a sinner. I need this.
受け取らなければいけません。そしてその受け取るためには自分は罪人であって救いが必要であるということを認める必要があります。
And maybe I've told this story before, but it comes to mind. I had a very good friend many years ago here in Japan.
前にも話したことあるかもしれませんが、何年も前に日本でですね、一人いい友人がいました。
A friend of Mari and our friend.
私とマリのいい友達です。
And one time she was just sharing the troubles in her life, and she was just opening wide up, it was just a wide open door. You don't always get those. So I shared with her about Jesus.
ある時その彼女が、本当に自分の抱えている問題を素直に私たちに話してくれて、そしてもう本当に驚くほど心を開いて くださっていて、もうなかなかそういう機会っていうのは日本で難しいと思いますけれども、あの心が開かれていたので、私たちは彼女に福音をシェアしました。
And she was suffering. She wanted relief. And she was ready to receive Jesus.
彼女も本当に苦しんでいて、そしてあのもがいていたので、イエスを受け入れる準備が整っていました。
And then so I said, well, you know, you, it just seemed like the timing was right. But I said, you can pray right now.If you'd like to.
でもう本当にあのもう全てが整ったなと感じたので、あの今祈りたければ一緒に祈ることができますよ、受け入れることができますよと言いました。
And I remember she said okay. And so I kind of gave her the gist of the sinner's prayer.
で彼女はあのはいと言ってくれたので、あの本当にその罪人の祈りをあの私が導いたんです。
And so, you know, I said, you can pray after me. And so I started to pray the basic sinner's prayer.
そして、まああのまあ、一通りのことを説明して、じゃあ、 あの私が祈るから後に続いて一緒に祈ってくださいと言いました。
And everything, it was, seemed like it was going, it was really neat. I could feel God moving and all of a sudden she just stops.
で本当にもうそこに神が動いているということを私も感じていたんですけれども、突然彼女がそこでやめてしまったんです。
And she says, I just can't do this.
そして彼女はやっぱり私にはできませんと。
And she said, I just don't believe that I'm a sinner.
そして彼女は私がは自分が罪人だということは信じられないって言いました。
And I, you know, there's nothing else you can do. Well, that stops everything. You know, I mean, I guess there's no point in receiving Jesus.
もうそうなると何もできないですね。もうあのイエスを受け入れられないんであれば、あともうどうすることもできません。
And it was so sad.
本当にそれはあの残念なことでした。
And I've watched her life go on from that, and she suffered.
そして彼女のその後のこう人生を見ていても、あのずっと苦しみ続けていました。
And this person, I have to tell you, this person is one of the kindest.People I have ever met, one of the most thoughtful people I have ever met.
そしてこの人は実はあの私が今までに会った中でも本当に親切な、あのとてもあの優しい人でした。
And but she couldn't receive Jesus.
でもイエスを受け入れることができなかったんです。
Because she couldn't, she didn't think she need, she couldn't see that she was a sinner.
自分が罪人であるということを見ることができません。
and she suffered.
そして彼女は苦しんでいます。いました。
So many, how many people in this world are in that situation?
この世にどれだけの人がそのような状態の中に置かれているでしょうか。
How many people in Japan are in that situation?
日本においてどれぐらいの人がそういった状況の中にいるでしょう
か。 And they are suffering.
彼らは苦しんでいるんです。
They're carrying a load that they cannot carry, and there's a Savior that's urging them, "Come unto me, and I will give you rest." And they can't take that rest.
もうずっと追い切れない重荷を抱えていて、そしてすぐそこに救い主である主が手を差し伸べて、私の重荷を負いなさいと言ってくださっているにもかかわらず、その人たちはそれを手に取ることができません。
Because they can't come to that point where they say, I need a savior. I'm a sinner.
彼らは自分には救い主が必要である、自分は罪人だというふうにあの思うところにまで到達できていないからです。
And you realize that this ministry of the Holy Spirit, this conviction, this part where the Lord is making the case that we're sinners.It is really the kindest thing that the Lord could ever do.
ですからこの、 あの手紙の最初の部分、このように私たちを罪に、私たちが罪人であるということを指し示す、罪に定めるようなこの文章というのは、実は主が私たちにできる本当にあの最善のものであるということです。
Now, next week,We're going to get into chapter 3, and he's finishing the case that we're all sinners, and he moves, and it's like a contrast from this dark background, then he goes to this glorious light of how the Lord has provided for our salvation.
そして来週は今度は、このパウロがこのように、私たちがみんな罪人であるということを示した後に、今度は全くその逆に、そこに光があると、so, その救いの光についても語られています。
Let's pray、
はい、ではお祈りします。
Lord, we are so thankful that you loved us enough to convict us, to bring us to that point where we could see we needed a savior.
主よ、本当にあなたが私たちを愛し、私たちには救い主が必要であると認めることができるまで、私たちに罪を示してくださるほど私たちを愛してくださっていることをありがとうございます。
Thank you for the work of the Holy Spirit.
御霊の働きを感謝します。
Thank you, Lord, for your love for us.
私たちに対する愛をありがとうございます。
And Lord, even though we have known we're sinners and we have accepted you, we can still fall back into that self-righteous attitude. And please forgive us for that, Lord.
たとえ私たちが自分が罪人であり、あなたを受け入れているとしても、それでもまだ私たちは罪を犯し、自己義という、そういった罪を犯してしまうことをどうぞお許しください。
Lord, I just want to pray for anybody. I know that some people listen to this through the internet and some people that the people that don't know Jesus yet.
今、インターネットなどを通じてこのメッセージを聞いておられる方の中で、まだイエス様を知らない方がいましたら、
Lord, would you reveal to them just how much you love them?
主よ、どうぞ主ご自身がその方たちにあなたがどれほどその方を愛しておられるかを示してください。
And help them, Lord, to humble themselves and just to turn to you, to look up.
そしてあなたの前に御前にへり下り、あなたの方に向き直ることができるように助けてください。
To stop making excuses, to stop trying to justify.
どうか言い訳をしたり、自分で自分を正当化しようとすることをやめることができますように。
And just admit that we're all sinners.
そしてただ自分たちは皆罪人であるということを認めることができますように。
And we need Jesus.
私たちにはイエス様が必要です。
And Lord, we love you, and we just pray, Lord, that you would continue to work in our lives and purify our hearts.
主よ、私たちはあなたを愛します。どうぞ続けて私たちのうちに働いてくださって、私たちの心を清めてください。
As we trust only in you.
ただただあなただけを信頼します。
Jesus, our Savior.
私たちの救い主であるイエス様を信頼します。
So we commit ourselves into your hands, into your safekeeping.
あなたの御手にすべてをお委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.